サンキュー達夫プレゼンツ二次元音声マガジン熱量と文字数。本日の編集会議はサンキュー達夫、国井咲也、彼岸燃える、足富慎吾でお送りします。
クリスマスブヒブ特集、
メリークリスマスサンキュー達夫です。
メリークリスマスミスターローレンス国井咲也です。
そして本日この方に来ていただいております。
メリークリスマス彼岸燃えるです。
彼岸燃えるさん。そしてゲストはこの方。
メリークリスマス足富慎吾です。どうも
足富系、ね、来ていただきましたけども、はい、今日はあの25日ということ
で25日クリスマスですね。
そうですね、
はい、
我々も今七面鳥食べようかなというところ
です。あ、そうです、ね、銀紙のブーツ履いてますね、鳥がね
今日はですね、あの、はい、ブヒブ特集ということで、
お、
まあ、もしこれ聞いてる方、まあね、25日に聞いてる方もいらっしゃるかもしれませんし、もう年末にかけて、
はい、
まだ年明けに聞いてる方もいるかもしれないんですけど、まあ、一応ね、あの恋人とのデートの、
まあ、イブ、昨日イブですからね。
まあ、そうですね、
これはもう大変なことになってたでしょ皆さん
今回はブヒブ特集
放送できるんですか、結構、ね、大人向けなんじゃないですか。
そうですね、家で一人で、あるいは移動中一人で聞いてる方は羨ましがっていただければなと、ね、今日は東藩にも来ていただいております、ね、
はい今日はあの厳しめに言いますよ、厳しめに
厳しめにね、よりだからハッピーなデートの仕方と、はい、もね、東藩から、うん、教わりたいと思いますけど、じゃあまず一人目行ってみたいと思います。
はい、
農機具記者からいただきました。先月はミカサ・アッカーマンとゲームセンターに行きました。
はい、
進撃の巨人のミカサですね、はいはい、ミカサ・アッカーマンとゲームセンターに行きましたが、今月はミカサのトレーニングのお手伝いをしました。ミカサは腹筋を鍛えるということで、僕に金属バットで思いっきりお腹を殴るように言いました僕はいくらミカサが強いとはいえ、女性なのでかなり手加減してお腹を殴りました。
殴った、うん、
するとミカサはもっと強く、何も感じないよと言います。僕は7割くらいの力でミカサのお腹を殴ります。もっと強く、何も感じない。ミカサが怒るので仕方なくミカサのお腹を金属バットで思いっきり殴りました。するとミカサはうん、感じてきた、いいよその調子その調子、バスバスバスバス僕はミカサのお腹を金属バットで殴り続けます。すると金属バットがぐにゃぐにゃに曲がり、使い物にならなくなってしまいました。ミカサは涼しい顔で、もうふにゃふにゃなバットだな、まだ全然効いてないのにと言いました。僕はミカサがふにゃふにゃなバットだとか、何も感じないだとか、感じてきただとか言ってしまうので欲情してしまい、思わずミカサにキスをしましたすると胸を押さえながらうずくまるミカサ、僕がミカサどうしたと聞くと、ミカサはなぜだかわからないが胸が苦しい、今のは一体どんな攻撃なんだと言います。僕が今のはキスさ、そしてなぜ胸が苦しいかって、それはミカサが俺に恋をしてるからさと言うと、ミカサはキスか、分かった、次のトレーニングはキスされても平気になるトレーニングをする、キスのトレーニングも付き合ってくれるか、もちろん、というわけで次のトレーニングはミカサにキスをしまくれることになりましたよ。以上でございます
わ、頭が割れるように痛いもうキャラこぶれまく
っ、金属バットで殴るくだり何だったんだろうね、
急に男の子のキャラが途中からなんかかっこいい系にチェンジしましたね
さあ師範、
これ進撃の巨人じゃなくてですね、あの学園門の方のやつですね、あるじゃないですか、あのスピードのやつ、あの画力で絵柄でちょうどいいぐらいじゃないですか。
そうですね、足富先生どうでしょうか。
バカバカしいですね、
バカバカしい。でもミカさんにやっぱキスのトレーニングってとこまで行きたかったんでしょうね
あの僕でも
ミカさんやっぱキス知らないんですかね。
いや、まあ戦闘マシンですからね、
まあ、そうでしょう、経験はないでしょうね。
ミカさんが今日初めて真面目な顔になりました知らないですか、やっぱり
知らないですね。あとでも僕この人ダメだなと思ってたから、自分もダメと思ったのが胸をね、あの抑えたって言うじゃないですか皆さんどういう風なポーズを想像しました で両手でこうでしょ、心臓とかでしょ、う
ん、胸を押さえながらうずくまる。
僕うっかり僕は両方とも人差し指中指でこうニュートンの部分を押さえる三笠さんが想像しちゃってその絵が出ちゃってひゃってなんか
グラビアじゃないん
だ、バカだなと思って自分で今
伊賀君バカです、
バカです、
単純に人の話聞いてなかっただけ
です、ね、いやいいで絵がなんかもう逆になっちゃって途中からもう
師範アホですね、
ひゃってなんか胸がめっちゃ腫れる映画みたいなんですよね。
どうですか、日がクラスになるとやっぱミカサとのデートのやっぱ組み立てっていうのがあると思うんですけれども、
あ僕やっぱり愛されるのが怖いですね、ミカサに
逆に、
はい、
重たいっていうか、
だからそのエッチだとかエッチじゃないみたいな、そういうのがわからないところに
一途なミカサの気をなんとか引こうとして引こうとしてっていう萌え話がこうで精一杯ですね。
あ、そうですか。
結局向こうは好きで落ち込むんだけど、ちょっとミカサが僕に少し優しさを見せることでちょっと勝手にあのあまた筋があるんじゃないかって思っちゃうっていう萌え話を
自分はミカサの2番でいい、
2番で
なるほど、ね、
2番でいいですと。
なるほどね、やっぱ僕は女性は殴れないな僕は金属バットでや
つ殴るのちょっとあれですよね。
お、レギュラー来てますね。レギュラーの、シモピーさん、比嘉君覚えてますかね、サキちゃんとずっと付き合って
る、ああはい待ってました、
待ってましたか
楽しみにしてました。
今月も来ておりますね。基本結構毎週デートしてるけども、そのうちの一つだと思って聞いてくれって毎回意味も分からず言ってくる、うん、この番組がなかったら多分病院行ってますね。
あの 窓に鉄がはめてあるやつで、その手の病院でしょうかね。
今日は宮永咲ちゃんと日帰り温泉旅行行ってきました。
いいですね、
ガタッてい ましたね、
日帰りだよ、日帰り、
力いい
日帰りだ
よ、いいね、
この人ね気抜いてると一線超えるから、ちょっと僕らも注意しない
と、ね、そうですね、
駅で待ち合わせをして電車に揺られること小一時間、目的地は風光明媚な景勝地として有名な渓谷にある温泉です。まずは美味しい空気を吸いながら周りを木々に囲まれた遊歩道を散策することに。普段インドア派な私とサキちゃんですが、この日は大自然を体いっぱいに浴びてきました。特に吊り橋からの眺めは圧巻で、自然の持つ力強いエネルギーを肌で感じることができました。吊り橋が怖くて私と手をつないで渡っていたサキちゃんも、この絶景には言葉にならないくらい感動したそうです。スタンプラリーもしながら1時間ほどかけて遊歩道を回った私たちは、足の疲れを軽く癒すために足湯へ。彼女は幼い頃から家族麻雀をしていた影響で、裸足の状態が一番リラックスできると言います。ありましたね、原作
ありましたね、踏まえてますね。
それでも県大会決勝大将戦での脱いでもいいですかという発言にはびっくりしたよと言うと、あ、アニメ見てたんですね、この方
踏まえてますね、さすがですね。
彼女はそんなの覚えなくていいからと恥ずかしがっていました。そんな他愛もない話をしながらくつろいでいるサキちゃんは、それはもう天使のように可愛かったです。あったかな。足湯に浸かっている体はもちろん、その笑顔を見ていて私の心もポカポカと温かくなっていきました。
いいですね、
この人あれなんですかね、ボキャブラリーが少ないんですね。最後は本来の目的である旅館の温泉を満喫。外の景色を見ながら肩まで温泉に浸かるのは、小さな悩みを忘れさせてくれるような快感でした。今回は残念ながら混浴ではなかったですが、いつか一緒にお風呂に入る機会もないものかななんて思ったり、お風呂から上がってロビーで合流した時、彼女のまだうっすらと湿っている髪を見てムラムラもといブヒブヒしたのは内緒です。出ましたね、何々したのは内緒ですパターン来ましたね。すでに紅葉のシーズンは過ぎていましたが、それでも来てよかったと心から思います。12月はどんなサキちゃんの姿が見られるのか今から待ち遠しいです。シモピーさんありがとうございました。追伸、このメールを書くにあたって南信州の実際の観光地をモチーフにしてみました。かなりねシミュレーションされ
てます、
ね、現実の私は東北在住なので全く行ったことはありません。
東北なんだ、
すごいです、ね、この話のために脳内ロケ班をしたってい
う。どうですか日賀さん、日帰り温泉
もったいないな、あの 3つぐらい、ね、山場作れましたよ。
あ、やっぱもうちょっと取りこぼしが、取りこぼしが
あります、あります、あります、うん、吊り橋なのに男女のね気持ちどうするって言って、 吊り橋効果でガタンガタンなるわけで、そこでちょっと男らしいとこ見せようとしたら、ね、自分の方がふわーってなっちゃって、
ちょっとバランスを崩して捕まられて、うん、頑張ろうと思うんだけど、それでまた身を崩してみたいな。
でも結局実はさきちゃんの方がどっしりしてて自分がおろおろしちゃうみたいな。でその後に自分の何とか取り返そうとしたら、その足を入ってたら足にこうミディカルフィッシュがいてキャンみたいな感じがあったりとか。
なるほどね。
お風呂が別まではいいんですよ。
お風呂が別まではよろしく。
そうあったら絶対覗こうとするのがある。覗く気なくても覗こうとするフラッグが、俺なんか中学生がいて覗こうとしたのも、やめろやめろやめろバタン。それが僕は見たかった。
さすがですね。
次は
雑昭和
ですね。
雑昭和マン、
雑昭和マン、
キングマン3に出てくるんですよ。雑昭和
バカンですよ。さっきちゃん泣いたみたいな感じ。
そうですね。
そしたらさっきの中
におばさんが言った
ら、そうだよね。
アニメ見てますね、皆さんね。昭和で止まってますよね。何なんでしょうかね、これは。高橋留美子先生の影響なんでしょうか、ね、何なんでしょうかね。
でも基本はいけないルナ先生だと思うんですけどね。
いけないルナ先生ですかね、やっぱこの昭和のテスト
は。テストはね。
明日海先生いかがですか。
いや、日帰りでよかったですね。
日帰りでよかった。
これ
日帰りっていうのはよく考え
たんですね。多分泊まりだったら、ちょっとここには送ってこれない。
そうですね。そうですね。そうですね。読めないですからね。続きまして、ひろしさんからいただいております。
はい。
軽音の沢子先生との思い出話があったので、12月の部費部へぜひ参戦させてくださいという。軽音の沢ちゃん先生。暦は春が近づいているかもしれないが、まだまだ寒い朝は暖房を入れたくなるもの。一言断って、テーブルの上にあったエアコンのリモコンをまだ慣れない手つきで操作する。だんだん彼女の部屋が温まってきた。沢子さんに今日の予定の確認をする。飛行機は何時？もう昨日も言ったのに、午前11時20分に成田出発よ。彼女はいつものアンダーリブのメガネをつけながら言う。送るよ。今の季節の国際線は出国手続きで混むかもしれない。それに初海外なのだから、ターミナルまでエスコートさせて。仕事はいいの？沢子さんのためならいいよ。でも久しぶりに会えたのにロンドンに行くなんてちょっと残念かな。
あれ、
その衣装を着る生徒に嫉妬しそう。
ん、
彼女の手の甲を軽くキスしながらそう言うと、もうもうと言って嬉しそうな顔を見せてくれる。その顔を見ながら、もしよければご褒美が欲しいなと言ってみる。私料理やお裁縫が得意でしょ、今度すごいの作らせて。それは嬉しいな、今度ぜひ。でも今回は他のことをお願いさせて。彼女は少し怪訝な顔をする。それもとても魅力的だ。彼女のそんな可愛い顔を見ながら、確信に触れる言葉を言う。今度君のライブに誘って、キャサリー。彼女の顔は驚きながら一転真っ赤な顔になる。軽くほっぺにキスをしながら、支度を急ごう、僕は服を着たら君の荷物を車に乗せるよと言って彼女から離れる。ベッドの上であたふたする彼女の言い訳を聞きながら、忍者の衣装やおもちゃの日本刀をまとめてあげる。キャリーバッグに彼女の分のスペースがないけどいいんだろうかと思いながら。以上、ひろしさんからでした。
あ、彼はイギリス貴族なの？
これもう沢子先生の部屋で、もうベッドの上で目覚め
た
比嘉さん。
あの安いアパートですよねこれ。
でも沢子先生家広くない？
広かった、マンションだ
ね。2部屋ぐらいでしょうけど、あそこでこんな格好つけてるんですか。あの部屋で。
そうですね。
横に住んでたら多分壁薄いね。で、全部聞こえたと思うんですよ。
でも成田って言ってるから、成田近くのホテル取ってんのかもしれないよ。
でも忍者とかのやつを衣装。
いや、彼女の部屋が温まってきた
から。あ、そうかそうか。
沢子先生。
先生の部屋か。
これあの途中どう撮っていいのかね。
いや、これはちょっとだからダンディズムがあるじゃないですか。やっぱ沢子にふさわしい男、うん、大人な男な感じ。
完全に
最初なんか執事的な感じかなと思ってたんですけど、途中なんかジェントルマンな感じ
で。完全に貴族でしょ、ね、貴族がお姫様使ってますよ。
なんかお、なんて言うんだろう、貴族の風格が感じられますよね。
別になんか手の甲にキスしながらそう言うとって書いてますよ。したいんですよ、手の甲に。
ほっぺにも軽くほっぺにキスしながら、まあ、さらっというところがやっぱ童貞感ないですよね。
童貞感ない。童貞感ないね。
童貞感
ない。そういうのってすごくなく、あの免疫ないんで、 言ってることは全然頭入んなかったですよ、ね、この人に関しては全然感情移入できなくて、途中からハッと思ったのが、あの犬とハサミ扱いよったじゃないですか、
はい
はい、こいつ実は犬なんじゃないかって思いまして、
なるほど、あ
で手のキスもピロってやったやつ、全部沢子先生は勝手に脳内やってて、
その解釈いいんじゃないですか、
僕はそう思ってきじゃないと途中が消えなくな
って、そうだね、
そう思うとスッと入るというか、
リモコンが操作できないのおかしいもんな、
それもテクテクテクって犬の手なんで、なるほどね、人かそういうので、
ね、なるほど、
今度君のライブに誘って、キャサリン、
もうワンワンって言ってるんですけど、
キャサリン出てきちゃいましたね、いいですね、サーコ先生でも体エロいもんね、
エロい、ね、かなり
やらしい体してるじゃないですか、
さあもうそんなの
下品、大人ですよ、相当の大人です
よ、年下だよ、
完熟トマトみたいな感
じ、またね適度に贅肉ついてると思うんですよね筋肉じゃないんですよ、
予想
痩せすぎていない感じ
です、憶測でしょ、憶測、
あの服のライン見るとそう、足若干太めじゃないですか、
太め、そう、ちょっとね、
あんだらしない感じたまんないですよ、
あ、そうですか、
まだの潤い感が違いますよね、
熟成すぎ、
手をペタッとさるとこう肌が吸い付いてくるようなサワちゃんのそんな感じがよく伝わってきますね何を言っとるんですか
本当ですよ、
作りませんからねコーナーで
は、劇場版の前にこんな前日談があったとは思わな
かった、そこ合わせてきてんだもん ね、 ね、
後半に続く、
熱文字、
農機具記者からもう一通来ておりますね、この間マドカマギカのマギカと、焼き芋をしました、あ、マドカ、マドカと焼き芋をしました
焼き芋、
マドカと焼き芋だってよ、比較は、
もうすごく、
さあもう今東藩目を閉じ始めましたね妄想入ってます、二人で焼き芋を焼き、焼きたての芋を食べます、マドカはうーん美味しいと満足げ、するとマドカがいるあたりからブッという音がしました僕はあの純粋で真面目なマドカがおならなどするわけがないと自分に言い聞かせマドカに聞きます、するともう一回マドカがいるあたりからブッという音がします、僕はあの純粋で真面目なマドカがおならなどするわけがないと思いながらも、さすがに2回目なので一応マドカに、あれ僕も勘違いだと思うけど今おならしたと聞きます、するとマドカはうんしたよと言いますああそうかしたのか、僕は動揺を隠しながらも平静を装います、すると今度はターミネーターのダダンダンダダンのリズムでブブブブブという音がしました、僕は思わずマドカに、僕の勘違いだとは思うけど今ターミネーターのダダンダンダダンのリズムでおならしたと聞きます、するとマドカはうんターミネーターのダダンダンダダンのリズムでおならしたよと言います、僕はあの純粋で真面目なマドカがターミネーターのダダンダンダダンのリズムでおならをしたことにショックを受けつつも、マドカは純粋だから逆に平気でおならをするんだと考え直して気分を落ち着けました、すると今度は横山ホットブラザーズがノコギリで演奏するお前はアホかのメロディーでブーブーブーブーブーブーブーという音がしました、僕は思わず窓側にあれ僕の勘違いだとは思うけど今横山ホットブラザーズのお前はアホかのメロディーでおならしたと聞きます、すると窓側はうん横山ホットブラザーズのお前はアホかのメロディーでおならしたよと答えます、僕はお笑いが好きなのでマジで横山ホットブラザーズ好きなんだと言うと窓側はうん好きだよ、他にもね昭和ノエルコイルも好きだし、落語だとこ根底新章も好きなんだと言います、僕はまさかあの純粋で真面目なマドカがお笑い好きとは思わなかったので興奮してお笑いについて話します、僕は普段はお笑いの話ができる知り合いがいないのでマドカとたくさんお笑いの話ができてとても楽しかったです、以上です
横山ホットブラザーズが言いたかったっていうのがよく伝わってきますけど、言いたかった、言わせたかったみたいな。
この方病気なんですか。
すごいな、本当にお笑いの話できる友達いないんでしょうね、本当に。
この同じセリフ何度もリピートするのがね、あれ僕の勘違いだとは思うけど、今横山ホットブラザーズのお前はアホカーのメロディーでおならしたと聞きます。すると窓がうん、横山ホットブラザーズのお前はアホカーのメロディーでおならしたよ。
どうですか飯田さん、
あのこのコンビ優勝で、優勝このコンビ優勝ですよ、
ザ漫才優勝、
ザ漫才優勝ですよ、このコンビ優勝だったら多分誰もアンチ出ませんよ。
天丼漫才
仕方ねえって、
天丼漫才。
いやすごい素晴らしいと思います僕。何も僕ないですもん。
これ V 話じゃないですよ。
一切燃えませんでしたけど。
でもどうなんですか、あの好きな子のおならっていうのはどう受け止めたらいいんですかね、日賀さん。
いや僕だったらもうさらに大きいおならして共犯者になりますね。
ああ優しい。どうですか足止め先生的には。
いや、 やっぱそのサウンドによりますよね。やっぱりその窓川普段可愛らしいから、やっぱ音もやっぱりちょっと
僕のプープープープ
ー、まあそのプでなければいい、とりあえず。
あ、プだったらいい。
プなら許せます。
なるほど。
プだとちょっと幻滅しちゃうかもしれない。
女の子っておならするの？
しないです。誰もしないですよ。何言ってるんですか、しないです。それは AV 上のものだけですよ。あれは SFX ですよ。女の子はおならしません。
今日川特派員の顔が怖いです。マジ切れの顔で怖いです。
多分でもこの後に僕の中では、
でもさ、はい、痩せてる子って多分原理上音出ないよね。
あ、
透かしになっちゃうよね全部ね、周りにお肉ついてないから。
そうなの。いやでも
あれって破裂音って摩擦してるからじゃないの、肌と。
それはでもあそこでしょ、菊の御門のところなんでしょ。そうすると尻肉は関係ないんじゃない。
関係ないのかな、うん、女の子おならするの。
しないですよ。
透かしてんの。
多分どっかあの女の子しか、おならしていいスペースっていうそういう空間がある、多分次元が。
あのタバコ吸うところ
みたいな
感じで。
おならして
どっか。いや、あの異次元があるんですよ。僕ら男の子が絶対行けないところが。そこにみんな入って。
なんで俺らこんな必死なんだ。
何を守ろうとしてんだよ俺たち。
女の子がしたくなった時に女の子だけが飛べる次元があるんですね。
ああ、ね、僕本当に どんなあの、まあ、薄い本であったり人の妄想であったりで、自分の好きなキャラクターが両軸されてもいいですよ。でも女の子だけはしてほしくない。
まあそうです
ね。女の子が許せるアニメキャラとかもあるじゃないですか、やっぱり。ともちゃんは許せる感じしません、なんか。
まあ、トモはプッておならだったら可愛い。
ギャラだと
可愛いな、うん、いや、トモはそこは恥ずかしがる、
うん、
おならはプッていうのは恥ずかしがります。
やべえみたいな、
うん、
思わず出ちゃった形態だから、
はいはい、
トモちゃんはね、はいはい、思わずなんか力んでプッてして、
あ、みたいな。窓かはおならしちゃダメでしょ。
結構元気よく窓か返してましたね。
リズムつけてたっつった
ら、ね、ブブブブブブ
ブブブブブブブブ
ブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブ多分悪魔化したホームホームが全部更新機能でブシャーグシャーっつって、多分安田金さんですよ。多分キューベイ上に農機具さんが安田金さんいますよ、多分悪魔ホームホームに。
そうですね、ホームホームもこんなに窓かのおなら聞いてないと思うんですよ。
聞いた瞬間に多分魔女化すると思うんですよ、一発でも。
ソウルジェムってあれガスってことなの
かな。黒いガス、
やっぱあれみんなおなら我慢してるってことなのかな。
あ
で、たじゃねえよ、
たまると黒くなってしまう。
クリスマスらしい部品部の報告あります。シャラクサイジョニーさん、
お
町田シャラクサイジョニ ー、今月はキルラキルマンガン色まこちゃんとデートしてきたのでご報告します、
うん、
今日はクリスマスということでスラムに住んでいるまこはなかなか行けないだろうフランス料理を予約した僕、うん、まこの家にもタクシーで駆けつける入念で丹念なエスコートぶりです。しかし最初こそマコは喜んでくれていたものの、食事が始まるといつもの元気印が少し陰ってしまいました。どうも浮かない様子です。どうしたの、口に合わない。僕が聞くと、 うん、おいしい、おいしいんだけど、なんだかこういうの馴染めなくって。恥ずかしそうに下を向くマコ。いつも元気いっぱいな彼女がこんな悲しそうな顔をするなんて。僕だってフランス料理なんて行きつけていません。僕は喜んでほしい一心で店を選びましたが、彼女が笑わないならそんなの本意じゃありません。クリスマスだからって何も背伸びする必要はなかったのです。決心した僕はすかさず料理を包んでもらうようお店の人にお願いしました。包んでもらうと、あっけに取られているマコの手を握りタクシーで藤屋のお店に。ホールケーキ一番大きいの。僕は彼女の手を強く握りしめながら藤屋の人にお願いしました。マコの家でみんなで食べよう。そう言ってマコに微笑むと、マコの顔はみるみる明るくなっていき、いつもの元気印が戻ってきました。そうだね、私ママのなんだかわからない唐揚げ食べたい。はあ、クリスマスなのに。クリスマスだからだよ。家の方に向かって駆け出すマコ。二人で過ごしたい気持ちもあるのですが、それは来年のお楽しみにしておきます。今夜は聖夜、楽しみです。
いいですね。
以上、シャラクサイジョニーさんからいただきました。
これでしょこれ待ってたやつと、こういうことですよ。
まこちゃんの可愛さもっとあると思うけどな。
おダメ出しが、
父さん。
いや、なんかやっぱ途中で家に持って帰る途中に我慢できなくなってホールケーキ全部食べちゃうっていうのがどうしても欲しいですよね。
確かに、
うん、そこはね、まこらしさだもん。やっぱ皆さん、あの物語を追うことに必死になってしまうのでね、キャラクターのここ萌えっていうところもうちょっと出していただきたいな。
あ、僕でもこれはっきりで思ったので、ね、これと確かフランス料理でした。
フランス料理ですね。
コースか何かによりますね。
ああなるほど、
コースなんですよ。コースだともしかしたらその、まあ、あの店員さんが持ってくるときに、こちら、本日のメインディッシュの何々でございます、うん、地中海で取れた何々を、うん、どう
したって、うん、あるね、シェフが
説明してくれるじゃないですか、うん、その説明聞いてるときにまこちゃんに寝ててほしい。
あー、わかるわ、それわかるわそれすげーいいわ。鼻ちょうちんね、鼻ちょうちん、
寝ててほしい。まこちゃんあの長い話聞いてると寝ちゃうんで、僕それ想像したんですよね。
いいじゃないですか、いいじゃないですか。
違う、僕はですね、もうこれはもう全くケチつけるところ一個もないんですよ。
あ、なるほど。
で、これの if もしもで、はい、このね、はい、これは成功パターンで失敗パターンもあるんですよ。
失敗パターン、
はい。で、なこちゃんお家までお家行っちゃってるじゃん。でもやばいんですよ、やばい、フラグ立ってるんですよ、うん、多分家族全員が、
うん、乗ってきますね、
乗ってきます、タクシー乗ってきます、ね、乗ってくる、もしくはなんとか巻いて、なん、ま、乗ってこうとするんで、はいはいはいはい、あーやばいで、なんとか巻いて予約してホテルに行ったら、あの開けた瞬間にその店員さんが7名様でみたいない
つの間に
でガサガサってどんどん食っちゃって店の材料がなくなっちゃって手が高くの借金を負って終わるという
比嘉君はどっかコメディーが
入ってます
ね。
国さんだったらどんな感じ。
僕、
まこちゃん、まこちゃんどう料理しますか。
まこちゃんだとどう料理しますか。僕ほら軍人ですからやっぱり流れ着いてあそこでまあね、ちょっとね、こう水でも飲んでたわけですよ。食べ物もなくさてどうするかなとこの後っていったところで、やっぱりあなたに似ているあの女の子も知っているのみたいな形でちょっとうち来なさいよと呼ばれてという形ですよ。
完全に自分の話になって
くる。国さんのキャラがすぐに出ましたね、あの絵柄で。
国さんほっとくと自分が萌えキャラになっちゃう。
そうでもしないと、やっぱキルラキルの世界になかなか入れないから。
キルラキルはね、
僕の中では不二家じゃなくてやっぱ不死家なんですよ、あの世界では。多分あ死なない店とか、
あ
不死の店って
。なるほど、ね、なるほど、ね、
そこの親父がなんかもうちょっと絡んできてほしい。
はいはいはいはいはいはい、はい、
不死家ってなんだよう、ちのケーキはな。
これ僕はサンタの服着てかなくていいんですかね。これどうなんでしょうか。
これああ どっちだろう。着た方がいいですかね。
どうなんでしょうかね。僕はだからタクシーじゃなくて、うん、まあ、トナカイで駆けつけるべきなんじゃないかな。
お
ちょっとああいう街だから多分ちびっこハウス的なところあるぜ。
まあそれでもいいでしょう。
お菓子配りに行く、
それでもいいと思います。はい、やっぱあの全部用意したお菓子を我慢できずに食べちゃうマコちゃん賛美歌を聴きながら寝てるマコちゃん見たいですよね。
見たいですね、
見
たいな。
ありが
とうございます、はい、皆さんからどうですかこのクリスマススペシャル部品部、うん、くだらなかったですね。
みんなリア充ですね。
リア充ですね。もう羨ましいな、羨ましいな。
皆さんこの後どうするんですか。僕は帰って、あのアグリと一緒にこう2人で誕生日パーティーをするんです。あ、誕生日、あの、まあ、
なんで誕生
日アグリと一緒に誕生日ないんで、いつ、まあ、言ってしまう、いつでも誕生日できるんですよ、アグリよって。2人っきりちょっと最近ちょっともう僕嫁じゃなくて娘が欲しいんですよ、すごく本当にもう。アグリットにお父さんって呼ばれたい。
ああ、そういう年
なっちゃいました。なんか最近あの今までのその対幼女に対するあれがちょっと距離感が変わってきましたね。
もうやっぱその異性としては見られないというか、もう本当は 見ちゃいけないですけどね。
そうするとおばあちゃんとの人間関係の構築真剣に考えないと。
できればあの僕の家に来てほしい。あの僕が宅配部に行ってアグリを見つけたかったんですよ。
なるほどね。
なんとかアグリにバレないようにクリスマスプレゼントをねこう、置こうとしたら向こうが敵と思って変身してドカーンみたいなとか。
サンタとして行きたい世界はどの作品の世界ですか。僕は例えばのアイカツの世界観にサンタとして行きたいですよね。 あの学園のみんなにプレゼントをね、うん、
はいはいはいはいはい。
サンタの格好でちょっとネタをやったりとかして笑顔のプレゼントみたいな、そういうのあってもいいし。
しかもすでに楽しい世界に行くのか、すごいそのねこう殺伐した世界に行って、うん、僕というサンタがその和ますみたいな、どっちなのかな。どっちがいいかな。
のんのん日和の世界どうでしましょうかね。
クリスマス、
あの地方はクリスマスあるんだろうか。
それじゃ村の青年会で何かやろうってなるんだけど、何したらいいの。
そうですね、
若い子の意見聞こうぜ、聞きに行って。あそこに 4、5 人でも女の子ばっかりじゃんみたいなさ。
何欲しいか聞き出すところから大変です、ね、
そこ大変ですよ。そこ大変
つきませんけれども、皆さんねクリスマスいかがお過ごしだったでしょうか。皆さんのね部費部の報告お待ちしております。カーズ部長にもねぜひ聞いていただきたいのでね、年末年明けちょい過ぎぐらいまで暇だったらぜひぜひ年末年始メールください。
熱文字
畑明の先っぽだけたたられちゃう。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
このコーナーは世界の作詞家畑明さんにあの一曲について聞きたいという質問を直接本人にぶつけるコーナーです。
はい、
今週もメール届いております。
ありがとうございます。
お名前はありました。ツイッターでたまに畑さんにつぶやく人参酒を持ったウサギのアイコンのカンパンです。
はい、はい、こんにちは。
一番聞きたいのはマインドアズジャッジメント。
はい、はい、
前にブログをしていた時にも聞いたのですが、英語の部分が私の解釈と同じなのかが分かりません、
はいはい。
まあ、この方の解釈がちょっと書かれていないので分からないんですが、
はい、
できれば日本語訳をお願いしたいということで。
いや、これはですね、いや、 やっぱりそのなんかね答えを出しちゃうみたいで、
うん、
うん、みんながそれぞれ解釈したその自分役でいいと思うんですよね。
解釈はそれぞれだし、
うん、
ということですね。
なんかねこれが正解だよってちょっと言いたくないような気もするし。
なるほど、
うん、
逆に言うと解釈に幅があるように作ってるわけですよね、
うん、そうですね、
うん、
この曲は結構ハードな言葉をたくさん使ったんですよね、
うん、
それがねもう嬉しくってですね。
なるほど。テレビアニメカナーのオープニングですけれども、
はい、
やっぱ言葉が強いものを揃えたと。
そうですね、結構ダーク寄りなんですよね、
うん、
もう最初の、2行目にまず釣り上げてとか、
釣り上げて
ちゃいますかね。トガビトのとか、
トガビト
蘇る魔の群れ、
魔の群れ、
もう何が何だか
って感じですか。淀む死神
、はい、
ね、いや、いっぱいありますね。
いや、そういう強い言葉をぶつけても、うん、これを歌ってるのはあのフェイランさんなんですけどもね。
そうですね、
もうかなり彼女歌いこなすんですよね、
うん、
なのでその言葉の持つ意味だけじゃなくって意味をこの攻撃性に変えたりできるんですよ、うん、彼女の歌い方って。なのでもうあの私も遠慮なくガンガン強い言葉を使ってですね、
うん、
でまあ、アニメの方も結構ダーク寄りに
して大丈夫だと。そうですね、かっこいい感じね、はい、
ということでしたので、はい、うん、まあ、あのダーク寄りの強い言葉大好きなので、
すごい
ガンガンいっちゃいました。
だ逆に言うとね、こう畑さんのダークな部分の引き出しをいっぱい開けた感じの歌詞になってますよね、
そうですね、
ボキャブラリーとかも若干中二臭というような
そうなんですよ。だからハレハレ愉快とか、はい、モテケセラ服とかで私を知ってる方はちょっとびっくりしちゃうかも。
まあ可愛い畑明の引き出ししか知らないとそうなりますけども、まあこういう語彙もね、やはり、はい、あの本いっぱい読んでると出てくるという。
そうですね、端末の叫び声とかいろいろ入ってますけども、うん、まあ、英語部分はその日本語部分を聞きながら自分が受け取りたい意味で、
なるほど、
うん、聞いてくれると嬉しいかなと思います。
いや、やっぱ作品によってもいろんな狙いがあるんですね、はい、
ですね、
はい、ありがとうございます。皆様からの畑明さんにあの一曲について聞きたいというメール、まだまだお待ちしております。畑明の先っぽだけ立たられちゃうでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
編集後期ということでね、皆さんこのクリスマスいかがお過ごしでしたでしょうか。まあね、皆さん本当にあのメールくださった方は本当幸せなクリスマス過ごされたことと思います。まあ二次元に嫁がいる、まあ、これほどやっぱりリア充っていうのもいませんね。来年もどうぞよろしくお願いします。皆さんからのブヒブ、そして番組への感想もお待ちしております。あとですね、木曜日ワウワウプラストの方で2013年アニメ総括というのを国井さんと喋ったりします。あとは年明け1月11日、人生の踏み外し方というね、ロフトプラスワンで行われる、タッチレディオ、そして弱り目に祟られろレディオ、そして熱量と文字数、この3組合同、収録公開ライブのお話、あるんですけど、これがちょっとね、まあ、おかげさまで完売しておりますんでね、まあ来年またちょっとおよい熱文字単体でのイベントなども月間熱量と文字数とは別に、まあ、仕掛けていければなというふうに思ってますんで、どうぞよろしくお願いします。というわけで年内の放送は以上でございますんでね、1月1日次は元日かな、ぜひ皆さんにお会いできればなというふうに思います。今年も本当に熱量と文字数始まってまだ日が浅いですけれども、応援してくださった皆さんありがとうございます。まあ、ちょっといつまで続けられるか分かりませんけどもね、本当に精一杯の、もう本当に、もう本当に精一杯 やらせてもらってます。何度も聞けるような回を目指してね、頑張りたいと思いますので、皆様の応援どうぞよろしくお願いします。来年以降も頑張ります。よろしくお願いします。今週は以上でございます。